聞かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられません。聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山仁志です。
聞かせられないラジオです。
極めてオタクオーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ、
こんな話簡単には聞かせられません。
林田さん、
声でかいね今日。どうしたの
ラガーシャツ同士頑張っていきましょうよ。
もう半袖だね。
僕は半袖、林田アナウンサーは長袖。
季節の変わり目、
暑くないですか？
あ、ちょっと暑いね。
いや、ここだけの話ね、
ええ、
NBC 長崎放送も今冷房切り替え時期ですよ。
はいはい、
ね、まだ冷房が入らないのね、
うん、
全館冷房というのはなんか重油かなんかを使ってやってるわけでしょ、一括して、
うん、
そのシステムがまだ動いていないので、
ええ、
冷房のスイッチを押してもこう送風がソフーとしか出てこないわけです。
送風がソフーと、風しか来んというわけね。
風しか来ないわけですよ、
ええ、
まあ、変わり目の時期ですよ、
うん、
ね、半袖がいたり長袖がいたりするわけです、
はい、ええ、
ね、この後どう話を収めるか全然考えてない。
あなたね、スタートは勢いよく切ったもののちゃんとフィニッシュしなさいよ。
いや、林田さんがなんかまとめてくれるかなと思
って。むちゃ言っちゃいけないよ、あんた。送風が送風とかでわけわかんないこと言っといて何言ってんのあんた。
いやいや、参りましたねこれは、こんな感じで今日も聞かせられないラジオ頑張っていこうじゃありませんか。
どんな感じ。聞かせられないラジオ、この番組は NBC 長崎放送キーステーションに YBS 山梨放送、 MRT 宮崎放送、 IBC 岩手放送、そして NBC ラジオ佐賀、以上4局をネットしてお送りします。
キカラジさんインタビュー。ちょっといいですか。
聞かせられないラジオ。
はい、聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。
すみません。
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられないラジオって。
聞かせられないラジオ。
そうじゃなくって、聞かせられないラジオって何なの。
聞かせられないラジオですから。
聞かせられないラジオだよね。
聞かせられないラジオですよ。
聞かせられない。
聞かせられないからね。
そうそう、聞かせられない、
聞かないでって言ってるのに。ここだけの話、
はい、
この番組は録音番組でございます。
そうですね、収録しております。
はい、今日長崎はとっても暑かったんです。
はい、夏日になりました。
夏日になりました。林田さん、
はい、
冷蔵庫にいいものを私隠し持っておりました。
あ、そうですか。
というかずっと紹介しそびれていました、
ええ、
福岡のキカラジファンさんから差し入れでいただきました、
は
い、福岡にしか売ってないと言われるコーラ。
ああ、そうですか、
はい、ちゃんと割れ物注意ということで、一つ一つ段ボールにくるんであります。段ボールの中にはプチプチで。
丁寧な梱包ありがとうございます。梱包も大変丁寧でした。
よいしょ。何ですかそれは。なんかのオークションのセリフみたいな。
そうそうそう、プチプチ評価のところにね、うん、あら、何ですかこれ。
ちょっとプチプチが
緩衝材。
この無限プチプチってね、流行りましたね、
ええ、
商品でね。
これあれなんですよね、日本語ではエアクッションって言ったりするんですけど、英語はちょっと違うんですよね。
あ、なんでプチプチっていうの。
いやいや。日本語じゃなんだったかな。バブルクッションだったかな。
ああ、そうなんですか。
バブルマットだったかな。
ははは、これが福岡にしか売ってないと言われる、
はい、
コガコーラ。
ああ、話しましたね。
コガ地区の、
はい、
ね、
うわ
ー、ちょっと開けて差し上げましょう。
ちゃんと栓抜きまで持ってきていただいて。
持ってきましたよ。あ、いい音がするじゃないですかね。もう一回よ。
ちゃんとアルファベットで KOGACOLA コカ・コーラ。
コカ・コーラ開けます。
あ、いい音させるね。
ちょっと王冠がそっちまで飛んでっちゃいました。
いい仕事してますな。
では林田さん、乾杯。
今いい音したね。瓶がこうぶつかるね。
カンっていうね、
はい、炭酸大丈夫かい。我々後に喋りは悲惨な音が出ないかい。
そこまで考えてませんでした。
まあ行くか。
いいでしょうね。
送ってきてありがとうございます、まあね、
福岡のキカラジファンさん、ありがとうございました。
あ、コーラだ。
シャッと、
うん、これローカルで、うん、福岡の美山にある会社が、
あはは、そのようですね。
あら、販売者は宮間市商工会ってなってますね。
商工会の皆さんがね。
商工会の皆さんが売ってらっしゃるんですね。
ねえ。
ほら。
でこの商品は仕込み水の一部に永田光泉水を使用していると。なんだかそう聞くと良さそうな気がしますね。
古賀飲料コーラと書いてあります。古賀は漢字で書いてありますな、
ね、うん、ソフトドリンクでございますね、うん、ありがとうございます。福岡のキカラジファンさんやっと紹介することができました。
あ、本当だ。量的には少し少なめで 200ml だけど、こういうローカル飲料があるっていうのはなんか面白いですね。
そうですね、であのね、我々林田さんもそうだったと思うんですけど、あの10代の頃はね、うん、なるべく大きい缶の方が嬉しかったんですけど。
そうですね、たくさん飲める方が ね
大人になるとこれぐらいのサイズが嬉しかったりしますね、結構ね。
飲み切りでね。であなたにとってはこういうダジャレ系のものは本当に大好物でしょ。
コガ・コーラ最高ですね
こんなまさかこんなネーミングって思いますよね。
いやこれ自分が企画したんじゃないかと思うぐらいの代物ですね、これは ね
素晴らしいですね、
商工会の皆さん頑張ってください。
素敵な飲み物ありがとうございます、
まさかね長崎のラジオ番組で紹介されてるとは思わないでしょ
思わないでしょうね、宮間市商工会の皆さんもね、
まあ、これも一種のサブカルチャーということでね、はい、よろしいのではないでしょうかね。
ローカルの飲み物、
はい、
また封筒が、
はい、今朝方郵便が届きましたですよ、はい、横浜から届いてございます、はいはい、
横浜から
差出人は、はい、よっと手紙が入っていますが、
綺麗な絵も一緒に
勝俣ノルマさん、
お、ありがとうございます。
いつも楽しく拝聴しております。
拝聴ですか。
拝聴です。キカラジカレンダーもなんとか1年間続けることができました、
うん、
秋っぽい自分が1年にわたり12枚のイラストを描き続けられたのは、いつも楽しみにしていますというキカラジメイトの声と、うん、来月もお待ちしてますという村山さんの無茶ぶりに支えられたと言っても華厳の滝ではございません。そんな支えてくださった皆様に何かお礼はできないかと考えまして、2012年度版カレンダーを6セット作りました。
お、
絵は去年と同じで日付を変えたのみで大変申し訳ないんですが、うん、よろしければリスナープレゼントとしてお使いください。まず1セットはキカラジさんに進呈してください、うん、そうしないとねえ私の分はないのってハンマーと船虫をちらつかせながら問い詰められそうなので、かっこ汗。さらに林田さんと村山さんの分を差し引くとプレゼントは3セットになってしまいますけれど今年のカレンダーは新作はなかなか書けないと思いますが、毎月末には何かしらアップしていきたいと思います、うん、それではということで林田さんちょっと見てください。
勝俣先生1年にわたってね、本当に
いや本当にありがとうございました。
もともとはだって違う名前だったのをあなたがいろいろそそのかすから、もうそのノルマですとか言って勝俣ノルマ先生になってしまったんですよ。
最初勝俣のりおさんとおっしゃってましたね。
最初じゃなくてもともとそうなんですから
なんかね、ああそういえば差し出しにものりおさん、あ
そうでしょう、
はい、
いきなりこれですよ。ここから始まりました。
ヘルメットから始まってますね、
キカラジタンのヘルメットから表紙は始まりまして、はい、ポストカードサイズですね、
うん、
あら4月のあ懐かしいですね。
桜がね待ってますね。
桜が舞う中私と村山さんの中をキカラジタンが取り持つという
ね、
こ
んな感じ、ね、そして5月は林田さんを馬にして、キカラジタンがね、これ何ですか、武者というか、はい、侍っぽく頑張っておりますね。
そしてその向こうで金太郎のね、腹掛けをした村山さんがまさかりを持ってなんか指をくわえているという、
はい、6月はですね模型店の店先で雨の中困っている林田村山を、木原時短がですね傘を持って迎えに来ているというですね、
いいですね、素晴らしいですね、はい、7月はこれは19日ちゃんと年度のカレンダーにも村山アナお誕生日という印が入ってございます、
はい、でまあ、この調子で、全部紹介していくと今日のキカラジが終わってしまいます
、まあ、いずれにしても、うん、勝間先生のやっぱり絵にはですねいろんなこう物語が前後に必ずありますので、まあ、そこも含めて想像してご覧いただくととっても楽しいですよね。
はい、
ありがとうございます、
本当に勝間先生ありがとうございます、
はい、
ということなので勝俣ノルマさん制作2012年4月スタートのキカラジカレンダーをプレゼントします、
はい、あ素晴らしい。
何名様にプレゼントしましょうかね。
都合だから3人になるってことでしょ。
3名様にプレゼントですね、はい、
引き算すると、
はいはい、欲しい方は公式サイトのプレゼント応募フォームから5月7日月曜日までに応募してくださいね、
はい、
5月7日月曜日締め切りにしておくと長崎も佐賀も山梨も宮崎も岩手も全て大丈夫です。 ね、
確認しながらね、
どこの県の皆様も大丈夫ですよね、
はい、放送後の締め切りということになります。
キカラジエリートの皆さん全員間に合うかと思います、はいはい、もちろんあのポッドキャストやユーストリームでお聞きの皆様も申し込んでいただいて結構です、
はい、
5月7日月曜日までに応募してください。キーワードは
キカラジカレンダーでお願いします、
はい、公式サイトのプレゼント応募フォームを開けば、分かるようになってますので、はい、ぜひどうぞということで、勝俣のりお先生、別名勝俣のるまさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。1年にわたって本当にありがとうございました。
いやーでもね、あの改めてもうポストカードサイズで1枚1枚見ていくと本当にいいですよね。
素晴らしい。
なんかね、勝俣先生にしかない世界だなと、うん、なんかどうにかしたいですね。
どうにかしたいどうにかしたいっていうのはどういう商品化とかそういうことですか。
なんかこう展開をね、なんとか考えたいものだなと思いますね。
そうですね、素晴らしい、
はい、では皆様覚えてらっしゃいますでしょうか。このところ取り組んでいるテーマ、実はこれでございます。
もう隠しテーマになってますけどね俺の好きなエンディング4でございます。
林田さん、
はい、
ついに、
ええ、
ついに林田さんが好きなエンディングを語る時が来たっていうじゃありませんか。
4にしてですか。
やった。
もうこれ以上言ったら叱られるんじゃないの。
もうすでにね、叱ったり叱ってたりなんか見限ってる人もいるかもしれませんよ
まあいつものようにね、土壌のね、柳の下の土壌みたいになっておりますが、こ君ね目の前見てたらね、いきなりコカ・コーラに手伸ばすのやめなさい。今いやおら俺の話をコーラ飲みながら聞こうとしたでしょあなた。
今ね一観客になってました
さあ喋れて言わんばかりの不思議な番組。まあじゃあコーラで飲みよかんね。
ありがとうございます。
飲みよかんね。私がね好きなエンディングはね用意しました久しぶりにね、この番組のためにですね、CD とか DVD とかこれまでもずっと買ってきたんですが、今回も DVD をちょっと買いました。
あらあら。
インターネット通販だったんですが、ちょっと中古品だったんですけれども、今日持ってきましたパッケージ。マクロスの、オンエアから20周年のプレミアムコレクションという DVD が発売になりまして、
はいはい、
あの、いろんな初公開映像も含めて、ビデオグラム、初収録映像満載という、マクロスのですね、劇場版の予告編とかですね、ノンテロップの主題歌集、あるいはゲーム関係にもマクロスたくさんなってるんですけれども、ゲームムービー集なども入っていて、マクロス、これなんて読めばいいの ?X が2つあるのは。ダブル X って読むの、俺これ見てないんで分からないんだけど、
ちょっと待ってください。
マクロスゼロとかですね、その辺の、あのコンテンツも入っている。本編が入ってるわけじゃないんですよ。いろんな周辺映像が、集まったプレミアムコレクションという DVD が発売になっておりましたので、
私もねこれは見てないですね。マクロス XX ダブル X って読むんでしょうかね、
ごめんなさいね、はい、詳しくなくて、はい、でなんでこれを買ったかと言いますと、このノンテロップ主題歌集にですね、我々が見ていた超時空要塞マクロスのエンディングがノンテロップで収録されているのですよ。
ほう、
ランナーという、ね、歌で流れたこのマクロス、私がおすすめというか好きなのは実はこの超時空要塞マクロスのエンディングなのです。
ほうほうほう、
思い出してください。この当時三木本春彦さんの絵というのは我々の心に衝撃を与えたじゃないですか。
いやもうあの頃はねなかった言葉ですが、萌えの走りでしょうね、
だったんですよ、ところがですね、特に長崎という地方においてはですね、この三木本文というのがですね非常に不足していたわけです。もっと三木本さんの絵を見たい、手に入れたい、そんな思いがあるけれども、その時代はこんな DVD もあるわけではございません。オンエアで見る限りしか、まあ、モーションコミックとかで連載とかもされてましたけれども、あまり三木本文の補給が十分にできなかった。そういった中でですね、この超時空要塞マクロスのエンディングは覚えているでしょうか。
いやもちろん覚えてますよ。
実写とイラストがまるで写真になったようなアルバムをめくるという、そういう構成になっていたのです。
あの淡い水彩画のタッチのね。
そうなんです、本物の実写版のアルバムを一枚一枚めくっていきますと、三木本春彦さんが描いた林民名の写真イラストとさらにそれも実写と組み合わされているというような、まあ、写真サイズのものが貼ってあるんです。
そうでした。
改めて見直しました、1枚目が2枚、2ページ目が3枚3ページ目が3枚、次が2枚1枚、都合13枚最後2枚なんです、
ね、数えましたか。
改めて数え直しました。でね、いわゆるね林民名が
歌手として活動しているというののオフショットを集めているようなピンナップなんですよ、いわゆる。改めて見直して気づいたんですけど、うんうん、でステージに立っている民名もいるし、なんかそういうのに疲れてぶらり街に出た瞬間の民名を描いているのもあるし、うん、最後は覚えてますか、光とのツーショットなんですよ。あそこもねちゃんとストーリーがきちんと作ってあるんですよね。
そうね、あのツーショットね、切ないんですよね、
切ないんですよ。だから本業として歌手としてどんどん人気が出ていくというホームストーリーがあって、でそれと一方ででも光とのそういう恋心とか関係も大事にしたいみたいなのがこのアルバムのストーリーの中にこう盛り込まれているというのがとっても素敵だなと思いましたね。
でまたね、結局あの光と民名がくっつかないわけでしょ、うん、テレビではね、うん、それがまた切なくてまた良かったですよね、
うん、ちょっとこう距離ができていく感じね、うんうんうん、でまたあの歌の切なさと合わさってねとってもいい感じなのでございますけれども、その三木本文が不足している私としてはね、当時は DVD なんてないですよ、インターネットもないですよ、だからこのマクロスを VHS で撮るわけですよ、ね、で撮ってこれをコマ送りで見てましたね。もう脳内に焼き付けて三木本さんのイラストはこんな感じというのをですね、こうコピー頭の中でコピーして紙にこうまた再びコピーしてみたいなことを繰り返したことを覚えていますね。
は
で今回 DVD 買ったでしょう、いろんな発見があったんですよ。
どんな、
この DVD のパッケージもちょうどアルバムにイラストでできた写真サイズのものを貼り付けているんですけどね、意外だったんですけどね、
え
このエンディングで使われているアルバムね、
はい、
チャチ
えそうですか、
チャチなんです。これは新たにパッケージ上に作っているアルバムなので、
DVD のジャケットはね
しっかりしてるんですが、いい画質で今回 DVD でノンテロップ版で見直してみると、意外とこうイラストボードっていうんですか、こう意外と安い感じの紙にですね、普通にこうイラスト貼っただけのものをなんかガムテープみたいなやつで真ん中ペタッと貼っただけの感じでアルバムが仕上がっていることに、
そうなの、
今回気づきました。
いやなんかすごく立派なアルバムのイメージがあります。
そうでしょ、僕もそうだと思って見直したら意外とチャチーノよね。
あら、そうなの、
はい、
へ
ー、まあ、だからどうだっていうわけじゃないですけど、あ、綺麗な画像で見直すと意外とそうなのねということに改めて気づきましたですね。
はあ、
はい、でもこれやっぱり三木本さんの絵っていうのはね、もう一枚一枚もう今回何年ぶりかな、うん、見直しましたけど、うんうんうん、懐かしかったですね。でも全部覚えてましたね。
いや覚えてるでしょ、私も覚えてますもん。だって
あの中国服着てるの覚えてますか、赤い中国服。
覚えてる覚えてる。
長崎であれガネカミって言うんですけどねカニのあのハサミみたいにカニをね、長崎弁ではガネって言うんですよ、でそういう髪型をする中国娘のあの髪型をガネカミって長崎で言うんですよ。ガネカミなんですよ。
確かにね、
あれがまた可愛くてね、
あれがね、あの当時ね12分の1スケールでプラモデルでね出てましたからね。
あ、そうなんですか、
中が空洞なんですよ。
へえ、
民名ちゃんね、
ちなみにその DVD はその当時売られていた今井とかですね、うん、あのプラモデルのコマーシャルも収蔵されてますよ。
それは逆に見たいな、
はい、
逆にっていうかすごく見たい。
面白かったですよ。
本当だ、アリー、今井、バンダイ、ヤマト、長谷川製作所全部入ってますね、
当時の
コマーシャル
がね。その後売られたプラモデルも含めてそういったあのコマーシャルフィルムも収蔵されているという。
ああ、いいですね、いいですね。こういうなんかコマーシャルってのは、うん、こうすごくまた本編とは別に、心くすぐるものが、熱くさせるものがありますね。
あります。で今みたいに CG とかをほとんど使っていない時代の30年以上前ですからね。あの味、非常に味がありましたね。でね、まだ喋っていいですか。
どうぞ。
娘が気づいたんですけど。
何ですか。
もうこれ私が見ている横で一言、うわー昭和ーってつぶやいたんですよ。で僕は映像が昭和だと思ったんですよ、
は
あ
は
あ、ただ違うんですよ。
何ですか。
娘によると音が昭和だって言いましたね。
音が、
はい、
はあ、
それ意外な発見だったんだけど、うんうん、現代の音というのはもっととてもクリアーで綺麗に撮れてるんですって。なんかこう少しぼやけた感じの音、これマイクが違うのとかってうちの娘が言うわけですよ。
は
あ、音が違うんだっていうのはちょっと新たな発見でしたね。
デジタルじゃなくてアナログの音なんです
ね。そうなんだよ。
は
だから僕らどうしても映像が古臭いのかなっていうふうに思いがちなんだけど、うんうんうん、実は音も随分と今と昔では違うということを改めて発見させられましたね。
は
意外でした。いろんな発見のあるマクロスのエンディングでございましたよ。
なるほど、
はい、
ではこのあたりでコマーシャルゾーンへ。
お前が聞かせられないラジオをやったんだな。
聞かせられないラジオじゃありません。
ネタ上がってんだ、排除しろ。
だから聞かせられません。
おふくろさん今年還暦だそうじゃないか。泣いてるだろうな。どうだ、そろそろ聞かせてみないか。
聞かせられません。
もう悲しませるのはよそうや。
だからだんだん聞かせられません。
ジタンはまさかあんなお金にもうるさいとは思いませんでしたよ。
まあ機嫌がいいからね、タダで今回教えてくれましたけれどもね。
うわー、上から目線高飛車だな。
まあ宇宙侵略を目指すぐらいですから、まあね、
と腹の中はいろんなものを持ってるね。
持ってるか何も考えてないか両極端でしょうね、きっとね。
怖い怖い。
キカラジタンもね、そろそろ新しい展開があるといいかなと、ね、思いますけれども、それはさておき。ラジオネーム鉄夫さん、
はい、
村山さん、林田さん、こんにちは。
こんにちは。
先週のユーストの放送で、うん、村山さんがかなりお疲れのようだったのが気がかりでした。環境の変化のせいとは思いますが、どうぞご自愛ください。
春はいろいろあるんですよ。
春はね、出会いと別れの季節。
そうそうそう、環境が変化するんです。
さてテーマの俺の好きなエンディング、
はい、
まだ小さい頃は1週間の楽しみの終焉を告げるエンディングはむしろ敵に近いものがありました。
ほうほうほう。
未来少年コナンの幸せの予感、キャプテンフューチャーのポプラ通りの家、番組後半になるとまだ来るな、まだ来るなと念じながら食い入るように見ていた思い出ばかり、これがかかるとまた1週間のお預け、それがエンディングだったんです。無論今ではエンディングまでちゃんと楽しんでますけどね。そして俺の好きなオープニングの時にも送った内容と被っちゃうんですが、やっぱり一番好きなエンディングは最終回にオープニングが最後にかかるパターン。
ほう。
これがあるととても心地よい余韻とともに最後を迎えられる気がします。
ほう、
ね、あの最終回のエンディングってスペシャルバージョンになる場合が多いですけど、確かにこうオープニングがドーンと入るってパターンありますよね。最終回じゃないんですけれども、私が今パッと思い出したのは機動戦士ガンダム00セカンドシーズンの第1話、
はい、
オープニングが一番最後に流れたんですよ。あれはとても印象的でした ね、
なるほどね。
ウーバーワールドの曲ね、
やっぱりでも切ないエンディングが多いですね、こうやって話聞いてるとね、そして意外と多いのがワンカットで流すというスタイルも多いと思いません？あの未来少年コラムも確かワンカットですよ。あのハイジなんかもそうだし、こう昔からもう前半オープニングはたくさんのカット数を重ねるんだけど、後半エンディングはもう一つの流れの中でずっと継続するというようなワンカットものが多いような気がしますね。
なんかこう道をね馬車で走っていったりとかね、あと思い切ったものだと本当一枚の絵だけとかね、
さっき言ったマクロスもワンカットですから。
あ、そうですね。
ずっとワンカットで撮ってんですよ。
アルバム
めくってるだけ
だけだもんね、
そういうスタイルが多い気がしましたね。
あとなんかそうそう、まあその一枚絵がこう歌に合わせてだんだん変わっていくものとかね、今ちょっとコアコーラがちょっと
だから言ったじゃないの、気をつけなさいって
ラジオネームシノッピーのアットマーク今は埼玉県民さん、
はい、
かつてイタリアからポッドキャストで聞いていたシノッピーのです。
おお、ご無沙汰しております。
今は帰国して埼玉県人です。
そうですか。
埼玉でも直接放送を聞けないので、ポッドキャストで聞いていますって。変わんないな
でもお付き合いいただいてるんだ、嬉しいな。
いやでもイタリアで聞いてても埼玉で聞いてても、ポッドキャストでしか聞けないというのはなんだか面白いですね。
そうですね。で今風ですよ、そういう意味では。
なるほど、今っぽいですよ。
今っぽい。
ほんでもって俺の好きなエンディングはパタリロの美しさは罪です。ギャグ満載のアニメの最後に流れる耽美的な歌詞と映像は小学校の僕には刺激的でした。途中で変わったクックロビン音頭もクラスでは一世を風靡、アニメ版のパタリロは今思うとすごい声優陣が揃っていました。この人たちがクックロビン音頭を演奏して歌っていたかと思うと伝説の一曲と言っても華厳の滝ではないと思います。しかしあのパタリロをテレビアニメにしちゃったっていうのは考えてみたらすごいことだなと思います。内容的にはですね、はい、ということでお別れの時間となりましたが、来週のテーマは、
来週のテーマは俺の好きなエンディング5、
多分これが最後になります。
そうでしょう。
お楽しみに。聞かせられないラジオ、お相手は
林田生活と
村山ひとしでした。それでは皆様、また毎週。